聖書を朗読します。ローマ人への手紙1章18節から32節。ローマ人への手紙1章18節から32節。新改訳聖書第3版ですと、新約聖書の290ページ、新約聖書の290ページになります。というのは、不義をもって真理を阻んでいる人々のあらゆる不敬言を不正に対して、神の怒りが天から掲示されているからです。それゆえ神について知られることは彼らに明らかです。それは神が明らかにされたのです。神の目に見えない本性、すなわち神の永遠の力を、神聖は世界の創造された時からこの方、被造物によって知られ、はっきりと認められるのであって、彼らに弁解の余地はないのです。それゆえ彼らは神を知っていながら、その神を神として崇めず、感謝もせず、かえってその思いは虚しくなり、その無知な心は暗くなりました。彼らは自分では知者であると言いながら愚かなものとなり、不滅の神の見栄えを、滅ぶべき人間や鳥、獣、飼うものの形に似たものと変えてしまいました。それゆえ神は彼らをその心の欲望のままに汚れに引き渡され、そのために彼らは互いにその体を恥ずかしめるようになりました。それは彼らが神の真理を偽りと取り替え、作り主の代わりに作られたものを拝み、これに仕えたからです。作り主こそ常しえに褒めたたえられる方です。アーメン。こういうわけで神は彼らを恥ずべき情欲に引き渡されました。すなわち女は自然の世を不自然なものに変え、同じように男も女の自然な世を捨てて、男同士で情欲に燃え、男が男と恥ずべきことを行うようになり、こうしてその誤りに対する当然の報いを自分の身に受けているのです。また彼らが神を知ろうとしたがらないので、神は彼らを良くない思いに引き渡され、そのため彼らはしてはならないことをするようになりました。彼らはあらゆる不義と悪と貪りと悪意とに満ちたもの、妬みと殺意と争いと欺きと悪巧みといっぱいになったもの、陰口を言うもの、そしるもの、神を憎むもの、人を人と思わぬもの、高ぶるもの、大言相互するもの、悪事を企むもの、親に逆らうもの、わきまえのないもの、約束を破るもの、情け知らずのもの、慈愛のないものです。彼らはそのようなことを行えば死罪に当たるという神の定めを知っていながら、それを行っているだけでなく、それを行う者に心から同意しているのです。欲望のままに生きる苦しみ、欲望のままに生きる苦しみと題して、三浦正信牧師にメッセージを取り次いでいただきます。
先週、 3日14日とですね、福岡でラブソナタ福岡がありまして、まあ、そこに参加させていただき、まあ、とても良い経験をさせていただきました。まあ、昨年、7月に、東京国際フォーラムで、ラブソナタまたゴスペルナイトがありまして、まあ、教会、まあ、この教会が事務局ということですね、皆さんも多くの方がいろんな形で協力してくださり参加してくださいましたけれども、まあ、それが今も全国で、あちらこちらで、継続して行われております。まあ、ちょっとこの東京でですね実行委員が始まった頃同じ時期に福岡の方も準備が始まっていて、福岡の方はまあかなり長い期間準備期間があったんですけれども、まあ、そんなこともありまして東京の実行委員もかなり協力をしておりましたので、まあいろんな形で応援させていただきたいという思いが強く、何人かの実行委員とともに福岡に行ってまいりました。まあ、アクロス福岡というですね、福岡の中心にあるそこのシンフォニーホールという、まあ、よくクラシックなんかを、ね、演奏でされるところですけども、まあ、そこを、2000人近く入るところがもうラブソナタ満席で、本当に素晴らしい集会ですね。多くの方々がまたそこでスクリーンの決心をされました。初日はまあ、こちらと同じで日本人がの実行委員が主に準備をするゴスペルナイトがありまして、玉川聖学院の学院長である、また私も KGK の主人の時に一緒に働いておりました安藤理恵子先生がですね、非常に歯切れのいい分かりやすいメッセージをしてくださり、またそれを通して、まあ、いろんな示唆をいただきました。また2日目のラブソナタでは東京の時と同じように、ソウルのオンデリ教会のイ・ジェフン、主任牧師がメッセージをしてくださり、まあ、ちょっと東京の時は先生お疲れだったのか少しお痩せになってたように見えましたけど、今回は本当にとてもお元気そうでですね、またメッセージもとても分かりやすくいいメッセージをしてくださって、またそれ以外のいろんなこの賛美のもですね、特別賛美なども素晴らしく、また全体賛美も本当にこう素晴らしいこの礼拝の時としてありまして、私自身も、少しちょっと朝早くから離れてですね、気持ちが本当にこう変えられて、またいろんなことでこうちょっと今、自分の中でこういうことどうしていったらいいだろう、どう考えていったらいいだろうってこう悩んでたり、模索していたことに関してもいくつか、示唆が与えられて、本当にいい経験をさせていただいたなと思っております。まあ、不思議にラブソナタを通してですね、全国のこの、牧会者たちがこうつなげられていて、まあ、こう少しずつ本当にこう全国で協力しながらこの、日本のキリスト教会のために祈ったり労していく、まあ、そういう形がこう築かれていることを、まあ、改めて実感しまして、まあ、そのために、まあ、韓国のオンデリ教会の方々がですね、もう10年以上前から、このために流浪してくださっていることを改めて感謝しております。まあ、今日来てくださっている CGN テレビもですね、本当にこの日本の宣教のためにやはり12年前から、なんとかこの放送伝道を通して福音を伝えたいという、まあ、そういう思いで、テレビ放送をしてくださっています。まあ、本当はそのラブソナタ福岡のですね、ダイジェスト版をなんか急いで作ってくださるということだったんですけど、ちょっと今日間に合わなかったので、またいつか送っていただいてちょっとご紹介できればと思いますし、当日の全部のこの様子をですね、CGN テレビでも放映してくださる日が確かあると思います。後でいつか教えてくださると思いますけど、まあ、もしそれをご覧になってくだされば、私が参加したその大会の全部の様子がわかると思いますので、ご覧くださればと思います。まあ、お祈りいただきまして本当にありがとうございました。またこれからの日本の選挙のためにもどうぞお祈りください。さて、ローマ人の手紙、しばらくもう読み始めておりますけれども、今日は一章ちょっと長いところになりますが、一章全体、もう一章がもう終わる長さですね。まあ、このローマ人の手紙というのは、まあ、その名の通り手紙なんですね。ですから、まあ、手紙というのは本来、全部で一つの内容が伝わりますので、本当はまあ部分部分で読むものではないのかもしれませんけれども、 まあ、でもあまりにも長いですので、少しずつ読みながら今礼拝で、おります。このロマ人の手紙を書いているパウルは、パウルという伝道者は、まだ実際にはこのローマを訪問して、おりません。でも近いうちにこのローマ教会、ローマの教会を訪問するために、この手紙を通して、まあ、自分の自己紹介と、そして、パウロが信じているこのキリストの福音、グッドニュース、この素晴らしい知らせをですね、が、まあ、どれほどすごいものか素晴らしいものか、まあ、それを事前にローマの人たちに伝えるためにこの手紙を書いています。1階の掲示板にもポスターが貼ってあります、今、公開中の映画ですね、パウロ愛と許しの物語、まあ、この映画はまさにパウロがこの後ローマに行ってからのことが舞台となっています。おかげさまで本当に多くの方々が見てくださってですね、あまり人が入らなかったらもうすぐに打ち切りになる予定でしたけれども、少なくとも今月いっぱいは上映されるということですので、ぜひまだご覧になっていない方は、渋谷はですね、渋谷は11月いっぱいということで、まだ日本中で上映されていますので、ぜひ、ご覧いただければと思います。そのパウロがですね、このローマに行って、ぜひローマの人たちに伝えたい、と思っていること、まあ、それがこのローマ書のローマ人の手紙の中心となっている福音なんですね。前回のところローマ書の1章の15節を見ますと、ですから私としてはローマにいるあなた方にもぜひ福音を伝えたいのです。とにかくこの福音を、キリストを伝えたいんだという熱い思いでいることをパウロは伝えます。そして16節では、信じるすべての人にとってこの福音は救いを得させる神の力だ、だからこの福音を一人でも多くの人に伝えたいとパウロは願っています。まあ、その素晴らしい福音を伝えるにあたってですね、ちょっと今日のところだけ読みますと、それにしてはなんか気持ちが暗くなるなというような内容かもしれません。まあ、今日の箇所だけ読んでいるとですね、何が素晴らしいんだろうと思うかもしれませんが、まあ、パウロは、この福音が私たちと無関係ではなくて本当に私たちにとって必要なんだ、いや全ての人にとっていかに必要なものであるか、福音によらなければ人間は本当に惨めな存在なんだということをはっきりするためにですね、今日のところまたこの後2章にも続いていきますが、この人間の現状、罪の暗さをしばらくこの手紙の中で示しているんですね。ここからこの悲惨な状況から救われるんだ、キリストの福音によってこの状態から救われるんだ、だから素晴らしいんだ、喜びなんだ、それを伝えるためにはですね、いかに人間の今の現状が悲惨であるか、罪の中にいることがいかに暗闇であるか、まあ、それをまずはっきりしなければなりません。その福音の素晴らしさをはっきりするために、まあ、しばらくパウロはですね、今のこの人間の悲惨さをしばらく伝えていきます。そもそもですね、今日の18節に入りますけれども、というのは不義をもって真理を阻んでいる人々のあらゆる不敬虔と不正に対して神の怒りが天から啓示されているからです。そもそもこの人間を作られている、作られた神様との関係が壊れてしまっている、そのために真理が阻んでいる、真理が見えなくなっている、これが、人間の状態だというんですね。神への不敬虔と不正に対してとありますが、まあ、神に対する不敬虔、 そして人間同士ではお互いに不正をし合っている、まあ、それに対して神の怒りが天から啓示されている、その神の怒りのもとにあることが人の心を暗くし、また人生を重くしています。それが聖書の人間観なんですね。聖書は神という方はどういう方かを伝えると同時に、人間というのはどんなものであるかという、この人間観も伝えています。神の怒りのもとにある人間の心は暗く、その人生は重くのしかかっております。神様って愛じゃないの、なんで怒りなの、まあ、そんな風に思われる方もいらっしゃるかもしれません、まあ、そもそもですね、この愛とか怒りって私たちはどうしても自分たちの人間の基準で考えがちですけれども、まあ、神の怒りとかですね、神の愛っていうのは、ある意味で人間の言葉では表現しきれないものがあると思うんですね。まあ、そういう意味で神の怒りっていう時に、私たちが自分が何かでカリカリしてですね、感情的に怒っている時の その様子を思い浮かべてもちょっと違うかもしれません。まあ、ちょっとこの神の怒りということだけでも説明しだしたら、非常に長くなってしまいますので、まあ、今日は割愛いたしますが、ただいずれにしてもこの神の怒りのもとにある、それがどんなに人の心を暗くし、人生を重いものにしているか、じゃあその神の怒り、神は何に怒っておられるのかということがですね、19節と20節に書かれています。それゆえ神について知られることは彼らに明らかです。それは神が明らかにされたのです。神の目に見えない本性、すなわち神の永遠の力と神性は、世界の創造された時からこの方、被造物によって知られ、はっきりと認められるのであって、彼らに弁解の余地はないのです。ちょっと分かりにくい表現かもしれませんけれども、要するにですね、神様について、実は全ての人に神の存在というのは知らされてるんだ、明らかにされてるんだって言うんですね。でも神なんか信じないよっていう人はいっぱいいるわけですけれども、でも神様はご自身のその性質というものをちゃんと全ての人に明らかにしている。どうやって明らかにしているかというと、20節にありますこの被造物によってなんですね。被造物っていうのは、神様に作られたすべてのものです。神様の見えないでも本当の性質がどういうものか、神様の永遠の力とか、神という方のどういうご性質か、それがこの神が作られたこの宇宙世界を通してちゃんとすべての人に明らかにされてるんだって聖書は言うんですね。神が作られたあらゆるものを通して私たちは神の存在を知ることができる。この偉大な宇宙、大自然、生命の緻密さ、何の偏見も持たずにそれらを見るならば、確かにこれらを作られた偉大な方がいらっしゃる。それが明らかになってるんだ、わかるはずなんだと、そういうんですね。生物学者のパスチュールという人、理科の教科書でも出てきたと思いますけれども、パスチュールはですねこう言いました。生物学者ですよ。この美しい自然と生物の研究は、私にとって自然を作り上げた創造主、作り主の存在を知る道だった。この美しい自然と生物の研究は、私にとって自然を作り上げた創造主の存在を知る道だった。 生物学者であるパスチュールはですね、もうこの生物の自然やこの生物の研究をすればするほどですね、これも作られた方はすごい、なんてこんなすごいものを作られた神はがなんてすごいんだと、もうすべてその生物の研究をすればするほどですね、神様の偉大さに触れたわけですね。勉強し研究していく中でいよいよこの恵まれていったわけですね。神様のすごさに圧倒されて、あるいは、まあ、有名な話ですけどアポロ15号で月に着陸した、月面着陸したアメリカの宇宙飛行士ジム・アーヴィンという人は、この月に立った時、宇宙万物を作られた偉大な神様の存在を実感しました。まあ、彼をはじめとしてですね、宇宙から帰還した後にキリスト教の牧師や宣教師になった方は何人もいらっしゃいます。まあ、これから月に旅行できる時代が来るかと思いますが、そうすると、まあ、きっとその月に行ったことでですね、この偉大な宇宙を作られた方を信じる方が、たくさん起きてくるんじゃないかと思いますね。期待していきたいと思いますが、確かにこの世界を宇宙を作られた偉大な神がいる、地上のすべてのものを非常に知恵深く作られた方、そしてすべてのものを偶然ではなくてちゃんと一つ一つ目的を持って作られた神がいるということは、すべての人に明らかにされているのに、でもその神を崇めず認めず感謝もしない。21節ですね、それゆえ彼らは神を知っていながら、そういうふうに明らかにされていながら、その神を神として崇めず感謝もせず、かえってその思いは虚しくなり、その無知な心は暗くなりました。彼らは自分では知者であると言いながら愚かなものとなり、不滅の神の御栄を滅ぶべき人間や鳥、獣、這うものの形にいたものと変えてしまいました。つまり天地万物すべてのものを作られた神がおられることが、この宇宙を自然を通して明らかにされているのに、でもそれを認めずに神を崇めない、神に感謝もしない、それどころか神が作られた、神が作られた人間とか動物とか獣、這うもの、そういうものを私の神だと言って拝むようになってしまった、それは全てのものを作られた神からすればですね、その状態を見過ごすことはできません。神が作られたものだから神を崇めるべきなのに、神が作られたものを神として崇めている、まあ、そういう意味では神の怒りは当然なわけですね。25節の最後にありますけれども、作り主こそ常しえに褒めたたえられる方です。作り主こそ常しえに褒めたたえられる方です。アーメン。神でないものを神とするようになった人間、神が作られたものを勝手にこれが私の神だと言い出した人間は、自分たちの欲望を満足してくれる神々を作り出しました。私の願いを聞いてくれる神、私の欲望を満たしてくれる神を次々に作り出したんですね。いや、天地を作られた神様は私たちをちゃんと目的を持って作られたのに、その神に従うことをしないで、ただ私たちのこの欲望を満たしてくれる、願いをただ聞いてくれる、その神を次々に作り出していった。まあ、それが偶像ですね。だから神は、24節になりますけど、神は彼らをその心の欲望のままに汚れに引き渡された。そのために彼らは互いにその体を辱めるようになりました。 神様は本来良いものとしてこの結婚という枠の中で与えてくださった性、セックス、これも欲望のままに用いていくようになった。そこからさまざまな性の歪みや盗作が起きていった。そしてその結果さまざまに傷つき合ったり痛め合ったりしていくようになった。人間が自分たちで勝手に作った神を神としたところから、まあ、その性だけでなくですね、さまざまなこの人間の欲望の虜となってしまった、奴隷となってしまった。人間のこの欲望という偶像、あるいは、自由という偶像の奴隷となっていきました。まあ一見自分の欲望のままに生きられるって自由に人は思いますが、実はそういう欲望のまま自由に生きるということがどんなに不自由で苦しい結果を生み出すかということをもう自分で味わうように引き渡されたんですね。その中で本当に自由に生きることがどんなに不自由か経験しなさい、欲望のままに生きることがどんなに苦しいかを経験しなさいと神は引き渡されました。まあ、そこからですね、さまざまなこの、人間の罪の暗闇、痛みが起きてくるわけですね。それは26節から32節まで、出てまいります。ちょっと一気に読みますけれども、こういうわけで神は彼らを恥ずべき情欲に引き渡されました。すなわち女は自然の用を不自然なものに変え、同じように男も女の自然な用を捨てて男同士で情欲に燃え、男が男と恥ずべきことを行うようになり、こうしてその誤りに対する当然の報いを自分の身に受けているのです。また彼らが神を知ろうとしたがらないので、神は彼らを良くない思いに引き渡され、そのため彼らはしてはならないことをするようになりました。彼らはあらゆる不義と悪と貪りと悪意とに満ちたもの、妬みと殺意と争いと欺きと悪巧みとでいっぱいになったもの、陰口を言うもの、そしるもの、神を憎むもの、人を人と思わぬもの、高ぶるもの、大言騒をするもの、悪事を企むもの、親に逆らうもの、わきまえのないもの、約束を破るもの、情け知らずのもの、慈愛のないものです。彼らはそのようなことを思い行えば死罪に当たるという神の定めを知っていながら、それを行っているだけでなく、それを行う者に心から同意しているのです。神が作られたもの、被造物ですね、被造物を神とするようになり、そして作られた肝心の作ってくださったその神を崇めない、またその神に感謝もしない、その結果、この自分たちの欲望の現れである偶像崇拝が起こり、そして人間は自分の欲望の虜となります。まあ、26節27節は、まあ、その情欲の虜になった姿ですね。まあ、ここはいわゆる今のこの LGBT のことを言ってるというよりもですね、これ全部つながりがあるんですね。こういうことをしている人だからこうだ、ああいうことをしている人こうだじゃなくてですね、ここにあるのは全部それぞれがこの根っこに持っているものです。どこまでもこの人間の欲望が神となって、作り出しである神を知りたがろうとしない。ここから28節にあるように、神は彼らを良くない思いに引き渡され、また結果そのため彼らはしてはならないことをするようになりました。してはならないことの奴隷になってしまったのです。これが人間の現実です。情欲のことだけではない、もうこの29節以降を見てですね、もうあらゆるこの不義、むさぼりというのは人のものを欲しがる思いですよね。悪意、妬み、殺意、欺き、悪巧み、陰口、そしり、神をも憎む思い、 人を人とも思わないで、この思わないこと、高ぶり高慢、親への反逆、わきまえのなさ、約束を破る慈愛のなさ、哀れみの心のなさ、もうそういうものを生み出している。でもこれは、あらゆる欲望を神とした人間の結果です。また人間の悲惨さです。そしてその罪の暗さがこういう形で現れてるんですよ。誰の心にもあるでしょう。これをずっと追い、こういうものに支配されながら生きるその人生がどんなに苦しいものであるか、そしてその行き着くところが何であるか、それがまあ32節で、締められているわけですね。自分の欲望を神とし、偶像として生きていく、その先に待つのは滅びだ。どこかでそう感じていながら、でもいやいやそれでいいんだ、その生き方で行くんだと、お互いに励まし合い、同調し合っている。この人間のどうしようもなさ、暗闇をパウロは指摘します。まあ、これについてはですね、もうちょっと後の、ロマ書の6章の20節から23節のところでもですね、この行き着くところについて言ってるところがあります。またその時に詳しくやりますけど、でもちょっと今日もそこを読んでみたいと思います。同じローマ人の手紙の6章の、20節から23節。6章の20節から。罪の奴隷であった時はあなた方は義については自由に振る舞っていました。その当時、今ではあなた方が恥じているそのようなものから何か良い実を得たでしょうか。それらのものの行き着くところは死です。しかし今は罪から解放されて神の奴隷となり、清潔に至る実を得たのです。その行き着くところは永遠の命です。罪から来る報酬は死です。しかし神のくださる賜物は私たちの主キリストイエスにある永遠の命です。欲望の奴隷となっていた時、まあ自由に振る舞っていた、でもそこから何か良い意味を得たでしょうか、得ましたか。その行き着くところは死ですよ、滅びですよ。イエス・キリストに出会った時、この福音を自分のためとして受け取った時、そしてキリストが私の主となってくださった時に、その行き着くところが死ではなくて永遠の命なんだという、まあ、その希望が与えられるんですね。聖書は絶えず人間に問いかけます。命の道と、この死の道がある。どちらを選択するのか、あなたは命の道を選択してきなさい。そこが安心であり喜びであり救いの道だと、まあ、そのように、神様は私たちに望んでおられるわけですね。ちょっと開きませんけれども、申命記の30章19節でこういう言葉があります。私は命と死、祝福と呪いをあなたの前に置く。あなたは命を選びなさい。あなたは命を選びなさい。命と死、祝福と呪いがある。あなたは命を選びなさい。まあ、欲望といってもですね、まあ、いろんなものがあります。情欲、名誉欲、まあ、食欲だって欲ですよね。まあ、そういう欲っていうのは全くなくても困るわけですね。食欲がなかった全然食事ができなかったら私たちは死んでしまいます。性欲だって神様は最初良いものとして作ってくださったわけですね。でも 作られた方を神とする中では、まあ、そういう欲が本当に作られた神様の目的通りに生かされ用いられていきます。まあ、見える偶像でなくても、私たちがもう何かの欲望の奴隷になってしまっているとき、まあ、何だって偶像になってしまいます。ただ自分の欲望のために仕事をすれば、仕事だって偶像になってしまう。欲望のためにこの奉仕とかボランティアをするということもあり得るわけですね。ただ欲望を満たすためにしているなら、決して最終的に良い実を結ぶことはありません。欲望に支配されて生きるということは、不安と苦しみ、束縛を生み出していくばかりです。作り主こそ常しえに褒めたたえられるべき方です。聖書は繰り返し、この作り主なる神をあがめなさい、あなたは命を選びなさい、何の実も結ばず行き着くところは死である、その道ではなくて永遠の命に続く道を選びなさい、聖書は繰り返し伝えているメッセージです。まあ、でもそれだけ言われるとですね、私たちはもう幻滅してしまうわけです。ああダメだ、もう心の欲望のままに生きることが身についてしまっている私たち人間には、まあそうなのかもしれないと分かっても、もう自分を変える力がありません。だから福音が必要なんですね。そこをパウロは言いたいわけなんです。そこが言いたいんですね、言いたいことは。だからキリストが必要なんです。このキリストを信じる、福音である、グッドニュースであるキリストを信じる、そこから全てが始まる。キリストが私たちのこの欲望の奴隷としてしかも生きられないような不自由さ、苦しみから解放してくださる。そのために神は一人子イエス・キリストをこの地に送ってくださいました。私たちのこの罪の重荷を代わりに、神の子キリスト、罪なき方が担って十字架で死なれました。キリストがそして死からよみがえられたように、私たちもキリストにあって今度は真に生きるものとしてくださいました。ロマ書の一章に戻りますけれども、まあ、前回のところにつながっておくけですね。17節、なぜなら福音のうちには神の義が掲示されていて、その義は信仰に始まり信仰に進ませるからです。義人は信仰によって生きると書いてある通りです。福音そのものであるこのキリストのうちに神の義が掲示されている。義人は信仰によって生きる。ただこのキリストを信じるときに、キリストが私たちに新しい人生を与え、本当の作り主である方を褒めたたえ感謝していく、生きる、そういう幸いな道を与えてくださいます。キリストこそ、16節、信じるすべての人にとって救いを得させる神の力なんです。キリストご自身が命の道となってくださいます。これを恵みと言います。私たちは繰り返し言いますけど、自分で自分を変えることができない、染みついたこの生き方を改めることができません。でも、ああもうダメだ、何にもない、自分の中から何の良いものも出てこない、そう認めたときに、キリストがそんな私たちに介入してくださる、これが恵みなんですね。
もう自分では変われない、自分ではこの欲望を神とする生き方を変えられない、やめられない。でも本当にそれを認めてもうお手上げになった時に、キリストの方で一方的に介入してきてくださる、これが聖書の言う恵みです。これを体験した人はですね、恵みで生きるということがだんだんに身についてくるんですね。この欲望という神からキリストによって解放されていくときに、今度はもう自分の利益とか損得とか、もうそういうものと関係なく、何か小さいなことでもいい、神様に仕え、人に仕えていきたいという、そういう今までにはなかった思いが与えられていきます。最近何度も言いますけれども、キリストを信じたらあとは、天国を待ってですね、天国への待合室でじっと待ってるわけではなくてですね、本当にこの、キリストに仕えていきたい、また人に仕えていきたいという思いが与えられてですね、今自分に与えられているちょっとした力、知識、経験、そういうものを生かして神のために生きたい、人のために用いていただきたいという、そういう新しい思いが与えられていきます。自分の欲望を神として生きていた時にはなかった新しい生き方へとキリストが導いてくださいます。これも恵みですね。福音こそ、キリストこそ、信じるすべての人にとって救いを得させる神の力です。どこまでも心の欲望の現れであるものを神としていくのか、神が作られた目に見えるものを神としていくのか、本当にこの全てのものを作られた創造主、作り主である神を神として感謝を捧げていくのか、これは全ての人に作り主である神が問いかけていることです。あなたは命の道を選びなさい。神はそのことを全ての人に願っておられる、そのメッセージを私たちは受け取っていきたいと思います。このキリストにこそ、この福音にこそ、この神の愛が、神の義がもう盛り込まれています。ロマ書をさらに読み進めていく中でですね、さらにこの豊かな福音を知っていきたいと思います。キリストになければもうこんな状態だったんだ、ここからキリスト私たちを救ってくださったんだという、その恵みをですね、味わい知っていきたいと思います。お祈りをいたします。神の目に見えない本性、すなわち神の永遠の力と神性は、世界の創造された時からこの方被造物によって知られ、はっきりと認められるのであって、彼らに弁解の余地はないのです。それゆえ彼らは神を知っていながら、その神を神として崇めず感謝もせず、かえってその思いは虚しくなり、その無知な心は暗くなりました。信じるすべての人にとってキリストは救いを得させる神の力です。天の父様、あなたの皆を心から崇めます。賛美をいたします。私たちがこの福音によらなければ、キリストによらなければ、どんなに虚しい人生を歩み、また罪の暗闇の中にありながら、そして死を待ちながらも、これで自由だ、これで喜びだと、この偽っていたものであるか、そのことを思うときに、本当にこの福音の力、キリストを通して与えられる救いの大きさを改めて知ることができ、感謝をいたします。今も多くの人たちが本当にこの自分の欲望の虜になり、奴隷になり、でもそれでもそれでいいんだと、自由なんだと、この言いながら死に向かって歩んでいることを思います。神様、どうかその虚しい人生からキリストが解放するためにご自身の命を捧げてくださいました。どうかこのキリストの恵み、キリストのグッドニュースを本当に私たちが、また多くの人たちが受け入れることができるように導いてください。あなたは 命を選びなさいと、そのように進めてくださっている神の言葉に私たちが従っていくことができるように、そこにどんなに素晴らしい喜びと平安があるのかを一人でも多くの人たちが体験することができるように、主はどうぞ導いてくださいますようお願いをいたします。多くの人たちが本当に何のために生きているかわからないでもがいております。神様は一人一人にちゃんと目的を持ってこの人生を与えてくださいました、生かしてくださいました。どうか一人一人が神様が願っておられるその目的の通りに生きる喜びを体験することができるように導いてください。いよいよこの終わりの時代にあって人々の心が暗く虚しくなってまいります。どうかキリストの平安が、キリストの光が一人一人を灯していくことができるように導いてください。そのために私たち一人一人をお持ちくださいますようにお願いいたします。我らの唯一の救い主イエスキリストの名前によってお祈りをいたします。アーメン。